TMN 夢かな放送局。この番組は役者、声優、ナレーターと夢に向かって日々奮闘中のメンバーがお届けするリスナーの皆さんと一緒に作る成長型バラエティ番組です。パーソナリティは
滝沢純、
西脇圭でお届けします。さて
さて、
第47回目です。
はい、
今回
47回目。
もうすぐ50回も目前なんですが、 そうだね、うん、そして50回より前に1周年。
そうね、50回の1週、まあ、10日ぐらい前が8月の12日から始まってるので、う
ん、去年の1周年が間もなく迎える夢かな放送局ということで、はい、唐突に1周年企画を始めることにいたしました。
突然だね、
はい、皆さん油断できませんよ。はい、夢かな1周年を企画いたしまして、はい、1周年企画ということで、はい、まあ、皆さんにもなんかちょっと皆さんと一緒になんかやりたいなということで、
うん、
突然ですが夢かなキーワードみたいなことをしようかなと思いまして、どういうことかと言いますと、うん、はいはい、本日の配信からの47回目、48、49、50回のこの計4回の放送で、はいはい、放送中のどこかで、うん、突然 MC が、私か純ちゃんが、はい、キーワードを言います一文字。
突然言うんだ。
突然キーワード何々みたいなことで言うので、はい、うん、それを集めていただいて、うん、まあ、1放送につき2つ、
それは前半後半で1個ずつ。
そこも分かんないの。多分まあ前半後半かなって思うんですけど、うん、まあ、どこで言うか分からないので、うん、油断せず最後まで聞いていただいて、うん、まあ、1放送の中で必ず2文字出てくるので、うん、その2文字、1放送2文字を4回放送分かける4だから
8文字、
うん、合計8文字の文字を合わせるとある言葉になるので、その言葉を集めて夢かなのねメールアドレス宛てに送っていただくと、はい、送っていただくと、もう送りっぱなしじゃないですね。送っていただくと、うん、送っていただいた方皆様漏れなく全員に素敵な何かを差し上げちゃおうかな。
大盤振る舞いじゃないですか。
そうです、全員にあげちゃおうかなと思って、はい、何かは、まあ、ちょっとまだ今は言えないんですけど、まあね、徐々に明らかにしていこうかなって思ってます。
あの予想ではすごく素敵なものになるんだけど ね、
私の妄想ではすごい素敵なんだけど、うん、完成図がちょっとまだ言えないので。でも皆さんにね、はい、送っていただくと必ずもらえるので、ぜひぜひね、うん、キーワードを集めて送っていただければな、
まあ、夢あるものだよね。
夢ありますよ。
夢あるものだよね。
夢かな放送局ですから、うん、それ夢いっぱい、うん、お腹いっぱいではない。
夢で終わらないようにしないとね。
夢、まあ、叶えないといけないです、うん、そこまでがセットですんで ね、そんなわけで夢かな放送局を1周年を目前にして本気モードで、本気、いや今までも本気でした
けど、もちろん本気ですよ。さらに
さらに本気モードで夢かな放送局スタートします。本日はそれでは夢かな放送局スタートです。
はい、
この放送はインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りしています。
はい、というわけで始まりました。
始まりました。
私が一人で、はい、2回やらせていただいて、はい、でその後ゲストさんで伊藤さんが来ていただいたじゃないですか、うん、なのでちょっと間が空いちゃったんですけど、うん、私が一人でさせていただいた時にリスナーの方からメールをいただいたんです。
貴重なメール、ありがとうございます。
一人で答えるにはちょっともったいないかなっていう質問があったので、うん、はい、せっかくなのでちょっとじゅんちゃんにも聞いてみようかなと思って、私が一人の時に、うん、あの東京都の夢かなネーム桜井アリスさんからいただいたので、
アリ
スさん、はい、
ありがとうございます。
まさかね2回も読まれるなんてまあちょっとざっくり、うん、もう一度読んでるので、はい、ざっくり説明すると、この声優さんナレーターさんという方、お二人のやるラジオなので、うん、どんなきっかけで目指すことになったんですかっていうのと、うん、あと、うん、もし慣れたら、はい、どんなお仕事をしたいですか、うん、私の場合は声優だったので、うん、声優になったきっかけと、うん、どんな役をしたいですかみたいな感じのお話をいただいたんですけども、うん、
はい、
そう、純ちゃんのそのナレーターを目指すきっかけって放送の中ではあんまりがっつり触れてなかったなと思った
んで。そうね、意外とね。
そうそうそう、なんか打ち合わせの時とかポロポロっと聞いたりしてたんだけど、うん、あ、実は放送で言ってない
そう、
これは
そう、ね、
メールを読んだ時、あ、しまった、純ちゃん今日いないじゃん聞こうって思ったんだよ。聞きます。
あ、
目指したきっかけだって結構遅いよね。
遅い遅い、うん、だって私がっつり会社員やってたから、
ね、そ
う
そう、お勤めをしてからのだ
から
ね、
からのだいぶ勤めてキャリアも積んで、うん、まあそこそこそこそこやってでもね、なんかなんだろう、 就職するときに、うん、あんまりこう自分の将来何したいかとか何が好きかとか、
うんうんうん、
あんまり考えてなかったんだよね。
あ、そうなの。考えぼんやりと就職、
ぼんやりと就職したの。うん、そうそう。でだから大学の同級生とかが、うんうん、私こういうことやりたいんだよねとか、将来こういう風になりたいからこういう会社に就職したいんだよねとかっていうのを聞いてて、逆にみんなすげえな。
あーでも難しいよね。なんか大学卒業するときにかっちりとやりたいことが決まってて、そのお仕事に就くっていう人はまあ少ないんじゃないかなと、う
ん、でもなんかやっぱ就職のなんだ面接とかどんどん受けていくときに、やっぱそういうことってどうしても聞かれるじゃない。どうしてこの会社選んだんですかとか、
志望動機、
志望動機みたいな、
御社は
面接のノウハウとかもいろいろあったんだろうけど、なんかそういうこと全くしないで、あんまりだから何したいかとか分かんないしなと思って、うんうん、ただ友達に一回何したいのって言われて、うん、ものづくりって言ったことはあるのよ。
ものづくり、
そう。そしたら、何メーカーって言われて、
いや
多分ね
製作、
違う
製造、
製造業の方を言われて、うん、メーカーで現場で何か本当に作ってるんだったらありかもしれないけど、でもないな、でも違うんだよなっていうのはありつつも、ただなんかまあ、進学にしても就職にしてもストレートでいかないと結構プレッシャーってあるじゃない、
まあ、ちょっと間空いちゃうと、そうそう、この日本という社会はですね、
なかなかね、
世知辛い世の中ですから、
なんかモラトリア無期間の長いことをあまり許さないような風潮がね、
空白期間があると何してたの、そうそう、
何してたのみたいな、
ちょっと次のステップが踏みにくくなるよね。そうそう、よっぽど何かちゃんとした理由がないと厳しいから、とりあえずどっかに入んなきゃっていうのはありますね。とりあえずどっかに
入んなきゃっていうのはあって、うん、で割と優等生だったので、うん、そんな世間様に顔向けができないようなことはできないわみたいなのがあって、
きちんとした仕事をしてねば、
まあ、で割とかっちりしたところに勤めて、うん、まあそれはそれでね、面白いのは面白いんだよね。だって会社で仕事をしてそれなりにお給料もらうっていうのが、うん、まあそれはバイトやってお給料もらうのとはまた違った感覚だから、
結構まとまった金額、
そう、まとまった金額だし、
ね、もらえるし、うん、なんか実感が湧くよね。
そうそう、で、まあ、知らないことも知れるし、うんうん、一番最初窓口に立ってたからいろんな人に出会うし、うん、
い
ろん
な、ちなみに何系とか聞いてもいいの？
私はですね、
窓口、
買ったい仕事ですよ。
銀行、
うん、金融じゃない、でもすっごい硬いですよ。
だって窓口があって結構大きい、
窓口あってね、大きい、
大きい、
まあ、あの様々なジャンルにわたるところでございます。
そんなにビッグなところだったの？
ビッグよ。ビッグっていうのかな、
よく入れたって、
まあ、当時はね。
あー、なるほどね。そう
そう、でまあそれなりに楽しいし、一生懸命やれば、うん、まあ何でもそうなんだけど、一生懸命やれば面白いじゃない、
うんうんうん、
で窓口やって、あれ、次ね、システム系やったんだよ。システム屋 やったので、システム屋は何が面白かったっていうと、作るのよ。
あ、ものづくりだね。
そうそう、実際にプログラミングをしてて結果が出てくるっていうところで、そこはすごい楽しかったんだよね、
うんうんうん、
でまあ、それで次に行って、今度教育部門に行って、
本当に多岐にわたるね。
そうで、最終的に教育部門にいるときに、
うんうん、
私どうすんだろうってね、急に思ったのよね。
突然
思ったんだよね。
そこまでは何の疑問もなく、
何の疑問もなく、もう定年までここで行くんだろうなと思ったのね。
教育部に移った時は入社して何年ぐらいだったの？
う
ん、
そこね、もう
結構長かったんだね。
長かった、一生懸命働いてたんだよ私。身を粉にして。
あらあらあら、
そうそう
そう、10年もいたのに、そこでちょっと何か魔が差した、
魔が差したっていうか、
急になんか思っちゃった。
ちょうどその頃家を出たの、
一
人暮らしを始めて、
うん、はい、で、はい、
自分の生活圏がちょっと変わったら、
はい、
出会う人が変わってきたのね、
うんうんうん、
でそしたら結構ね、好きなことやって楽しく生きてる人にいっぱい会った。
お、うん、なるほど。
でそういう人たちと話をしたりする中で、私こんなに楽しそうじゃないかもなって思っちゃったのよ。
思っちゃった
のよ。でそれはなぜかというと、
うん、
本当に自分が何をやりたいかを真剣に考えないで就職しちゃって、
うんうんうん、
やっぱ一生懸命働いてると1日の自分の時間のほぼ9 10割以上とかを会社で過ごすことになるわけじゃない、
ね、半分は寝てるじゃん。起きてる時間のほとんどは会社だもんね。8時間働いて、そうそう、普通に定時で帰ったとしてもね、そうそう、もうあと残り時間なんで、うん、ちょっと
でね、ふっとあれこのまんまでいいのかなって思っちゃった時に、
疑問に思ってしまった。
そうそう、今までそのいろんな会社の中で、はい、人事異動があって部署が変わるとか人が変わってくるとかっていう中で、あーなんかもうこういうかこんな会社さ辞めたいよねみたいな話って割と日常的にすると思うんだけど、
出てくるね、
もうやだよ。だけどそれはあの絵空事なわけ、
辞めたい辞めたい詐欺
で
ね、
辞めたい辞めたい詐欺で
辞めない
と現実にはないんだけど、なんか自分の好きなことをやって生きている人たちにたくさん出会った時に、あ会社辞めるってありなんだ、急にそれがポンと
今までなかった考えの切り口が、
なかった考えの切り口で、まあ、やめてやるって冗談半分で言ってたことが、あ冗談じゃなくていいのかもってなんかね、急に思っちゃった、そしたらなんかね、
なんか
やめてもいいかも
はそこからは早かったの、
そこからは結構早かったね、あやめるって選択ありなんだと思って、
パッと道が開けちゃったんだ、こっちもあるんじゃないって気づいたんだね、なるほど、
これやっぱ ありだって自分が本当に思うとありになるんだ、
いやなりますよ、
そうそうでただそこで何をしたいかな、
あまだそこなんだここじゃない、何かはしたいけど何かは決まってないの、
そうだからその楽しそうな人たちみたいに私も行きたいわ、
あ、は
い、
あなんか
そう
全然普通のノーマルロードとは違う場所に行ってみたいなという、
行ってみたいわ、
なるほど、
そうで何かなって考えてた時に、じゃあ私が子供の頃からまあ、それまで生きていく中で、なんか人に褒められたものはあるだろうか、
ほう、
うーんって考えてたら、なんだろうなんだろうって思った時にポンと思いついたのが、あ声だな、
ほう、そこで出てくる、
そこで出てきた、でそっか声か、でも 何していいかよく分かんないんだよね、
声で褒められたの、なんか本読ん音読とかで褒められたとか、
なんだろう、ね、
声がいいとか言われた
の、誰かと電話で話してる時とか、なんかそういうね何でもない時だよね、実際にこう朗読をしたりとか、どっかのなんとか大会の司会進行したとかそういう時じゃなくって、普通にこう話をしてる中で、あいいよねっていう風に言われて、なんかそういう何気ないところで意識をしないでやって褒められたのって声だな、
別にやろうと思ってなかったのに、そうそう普通の状態で褒められた、
褒められたのは声だ、
はあはあ、
そうか、
じゃあ声だと、
声だ、
ほう、
声でなんだ
そこかよ、まだ長いな長いな
長いのよ、
もう13分喋ってるけど、
そうそうそうそう、でなんかそんな こんなしてる時にたまたまバイト先で目に入ったこうなんていうの、なんだろう、ミニコミ誌みたいなのに、
あ、はいはい、
あなたもナレーターになれる、
お
こういう広告が目に飛び込んできた、うん、
これだと、
これだ、でそっからだね、
長いね、そこに至るまでのプロセスが
だからいかに自分が何をしたいかをあんまり考えないでふわふわふわふわっと生きてきたかっていうことなんだけど、
10年勤めたぐらいでちょっと違うかもと思い始めた、そうそ
う
そ
う、
へ
え、ね、やっぱね、就職するときとか、何がしたいかを真剣に考えないと後で揺り戻し来るよね、
まあね、なんか戻って本当にこれで良かったのかなって思うタイミングって結構あるじゃないですか、節目節目で、なんか私あの時はこれで良かったって思ってこっちを選択したけど、実はこっちもあったんじゃないって思うことはまあよくある、
ただまあ、それぞれがベストタイミングなんで、でもそのこの子に来るまでに、
そこに来るまでそれに思い至らなかったってことは、純ちゃんそのタイミングだったんだよ、
そう
がベストだったんだよね、
そう多分
ね
思い切れるタイミングが
じゃなかったらもっと最初からやってるでしょ、
そんぐらい我慢してからじゃないと思い切れないタイプだったんだなと思ったけ ど、まあ、もうちょっと早くやれてればよかったなって思うことがないわけでもない、
まあ、難しいよね、でも若い時は多分やらなかったと思う、
やらなかったと思うよ、だって会社辞めるとか本当に現実的に考えられないもん、
ねだからそれはね人による、まあ、本当にちっちゃい時から学生の時からやってらっしゃる方もいるし、
そうなんだよね、
人にもうだってもう私の知り合いで、もう定年してから ナレーターになられた方もいらっしゃって、うん、あ全然てかなれるんだって思ってびっくりしちゃって、
あいやでもやっぱね、うん、あのその年代の声が求められるタイミングがあるから、
うん、そう深みが違うよね、うん、経験値があるから、そうそう、なんかそういう技術とかじゃないんだなって、うん、まあ、もともとすごくいい声の方でしたけど、うん、はあだから、うん、なんかなり方って
人それぞれだね、まあ、色々だよ
ね、うん、いやえちなみにどんなのをやりたいの
CM
こっちはあっさり終わった、
こっちはあっさり
CM なんだ、
CM ナレーションをやりたいね、
え意外だった、番組ナレーションだと思った
わ、番組ナレーションもいいんだけど、なんかその短いインパクトで
パンって、
うん、
商品を売る、
商品を売る
はあ、うん、
ようになれたらそれはすごいな、
まあね、うん、素晴らしい顔ですから、
そうそうそう、
へえなるほど、思いがけずがっつりがっつり深い話を聞いてしまったポロポロって聞いてたより思ったより深かった
ただ時間かかってるっていう
そんなわけで、うん、がっつりとうじゅんちゃんのナレーターを目指すきっかけ聞かせていただきました、はい、ありがとうございます、
はい、夢かな放送局後半もまだまだ続きます。